This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった映画、最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは4月26日から公開されているこの作品、悪は存在しない。ドライブ・マイ・カー、偶然と想像などの濱口竜介監督最新作。ドライブ・マイ・カーでもタッグを組んだ音楽家石橋英子との共同企画として制作され、第80回ベネチア国際映画祭では銀獅子賞を受賞した。舞台は自然豊かな町、長野県水引町、架空の町ですね、架空の町水引町、そこでは便利屋の匠や娘の花をはじめ住民たちが自然と共存し穏やかな生活を送っていった。まあちょっとこの自然と共存しっていう言い方がすでにちょっとしたバイアスな気もしなくもないが、まあ自然の近くで、のんびりと穏やかに暮らしていた、しかし芸能事務所によるグランピング場建設計画が持ち上がったことで思わぬ波紋が広がっていく、出演は偶然と想像で制作を担当していた、大美香仁さんね、もともと裏方だった大美香仁さんや映画出演となる西川亮さん、これ花ちゃんという娘さん役、などでございます。ということで、リスナーの皆さん、悪は存在しない見たよというリスナーの皆さんからの感想メール、メールでいただいてます。皆さんありがとうございます。ウォッチメン監視報告、メールの量は多め、なおかつ褒める意見が9割以上、もうあんまりなんていうかな、マイナス意見を言ってるのを探すのが結構難しい、偶然と想像の時も本当そうでしたけどね、はい、本当に浜口さんの作品皆さん非常に評価が高いということです。主な褒める意見は、分かりやすい逃げのを吹き飛ばすラストに呆然、一見ハイブローに見えるが普通に映画としてめちゃくちゃ面白い、見終わった後いろんな人と感想を話し合いたくなるなどございました。一方否定的な意見は、田舎の描き方が納得いかない、結末の解釈を鑑賞者に委ねすぎているなどございました。というところで代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム勝美さん、浜口竜介監督最新作家は存在しない、ルシネマ、渋谷宮下でウォッチしてきました。張り巡らされた演出や示唆的なカット、議論を呼びそうなラストの読み解きなど、一見ハイブローに見える幅を持ちながらも、本作というか浜口竜介監督の特徴は普通にめちゃくちゃ面白いという間口の広さだと感じています。これ本当そうね、はい、特にハクビは芸能プロダクションの高橋と真由澄の社内での会話シーン、一見物語的には悪側かのように登場した彼らを自分たちと同じ血が通った人間であることを観客に植え付ける、あまりにも自然で虐待もない会話のやり取りに終始爆笑してしまいました。むしろ主人公である匠よりも彼らをこのように共感できる人物として描くことで、本作が自然対都会的な分かりやすいイエローに落とし込むことを拒絶していることは明らかです。確かにどっちによりね、近さを感じるかっていうのは明らかに芸能事務所のね、あの二人側だったり、匠はぶっちゃけ何考えてるかよく分かんないとかありますからね。そしてラストの展開、解釈の余地は観客に委ねられていると思いますが、物語を通じて信頼してきた登場人物のショッキングな行動は、寝ても覚めても終盤の展開を放送させられました。あれも確かに、そっちみたいな、そっちみたいな瞬間ありましたよね。普通の映画ならば、高橋真由澄の2名が落としどころを見出して地域社会に溶け込んでいく、地域創生映画的なほっこり感に落とすことはいくらでもできたはずです。しかし本作は前述の、自然都会的な二元論や口当たりの良い物語的秘訣を回避しました。あくまで僕の解釈としては、分かったつもりに冷や水をかけるような要因でした。薪の割り方を覚え、手負いの鹿が怖いということを知り、地元の水で作ったうどんはあったかい気持ち、なんか体が温まりましたって、味じゃないですよねっていう最高な愛がありました。あったかい気持ちになることに気づき、それでも鹿はどこか別のところに行くしかないんじゃないですかと語る高橋は、その土地での暮らしを彼なりに理解したつもりに見えます。しかし自然の無慈悲さは分かったつもりも伏線もなく襲ってきます。その象徴としてラストの匠の行動が置かれているような気がします。というふうに毎日違う解釈を反芻しながら全く見終える気がしない、それでいて普通に面白い展開も盛り込まれた傑作だと感じました、という、勝美さんありがとうございます。あとね、すいません、他の方もねすごく読み応えがある表をいっぱい書いて、もうレインウォッチャーさんなんかもう俺これを全部自分の言葉のように読み上げて終わろうかなみたいなはい、見事なまたね表をしていただいてありがとうございます。なんていうかな、いろんな 上下ということをね、条件して上と、上から下というのが非常にね、注目されるワードというかね、出てきますけども、その上から下というワードを機にですね、最終的には上下などないのだというような、ところに落とし込む見事な評論でございます。ちょっとこれ、具体的には読めなくて申し訳ありませんが、いつもながら見事でございます。一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。ナチョスケイさん、初めてメールさせていただきます。結論から言うと、否でした。自分にはどうしても受け入れられませんでした。浜口監督の映画は初めてでしたが、説明的なセリフや絵を排し、長回しや会話で、観客に託していくやり方は勇気と自信がなければできない描写だなと思います。受け入れられなかった点は地方の描写の仕方です。私は5年ほど田舎と呼ばれる場所に住んでメディア関係の仕事をしていました。都会よりも濃密な人間関係のしがらみや職業選択の少なさ、人材の少なさなどなどの悩みや問題をたくさん見聞きしてきました。私の住んでいた場所と違うといえばそれまでかもしれませんが、都会サイドのキャラクターが掘り下げられるにつれ、田舎サイドの描写が軽薄に感じてしまい、後半は隣のトトロの二番煎じを見ているような気分でしたと。もう一点、非常に強い違和感を持ったのは、フードに根ざしたなりわいをしている、人間が一人も出てこないことですと。中盤の説明会にたくさんの人が出てきますが、背景が見えている人物が便利屋とうどん屋のみというのはあまりにも不自然に感じました。自然環境の一番近くで生きているはずの人々はこの物語の中では無視してよい至極少数に過ぎないのでしょうか。構造をシンプルにするためといえばそうかもしれませんが、その姿勢そのものが作中に登場したコンサル業者と大差ないように感じるのです。キャラクターとして登場させられなくても、せめて一般の人々として、生活風景を見せてくれていたら、そういった違和感の中で大事なのはバランスや悪は存在しないといった大げさなメッセージが画面から発せられるたび、心の底の方が少しずつ冷えていくようでしたと。話題になっているラストの展開についてもあれこれ考察する気になれず、ああそうといった気分でしたみたいなね、感じです、ということで、ちょっとなかなか辛辣なねことがいろいろ書いてあるんですけど、長介さん、はい、ありがとうございます。まあ、ご自身のねその、経験と照らしてというようなことですかね。浜口さん自身、これどっかのインタビューで、自分たちはどちらかといえばその要するにいろいろロケする、その実際の地方に行って映画作る側として乗り込んでいくんだから、もう完全にそれはコンサル側というか、そのグランピング計画を立てる芸能事務所側の人間だという自覚はあるというようなことをおっしゃってね、入っていましたけどね。はい、ということで皆さん本当にありがとうございます。ナチョスケさんも引き続きね、今後ともよろしくお願いしますというようなことで、悪は存在しない私も、あ、そうだ、小宮君ちょっと今回見れて
ない の
ね。
そうなんです、でも見ます、うん、
めちゃくちゃ面白いんで、はい、ぜひぜひちょっとね、今日の表も参考に見ていただきたいと思います。私も悪は存在しない、ルシネマ渋谷宮下で2回見てまいりました。ゴールデンウィークど真ん中だったこともあってですね、特に初見時はね、完全に満席で、完全満席です。で、客層は老若男女まんべんなくなんだけど、総じてやはりこう品のいい映画ファンといった感じ。印象的だったのは、これもゴールデンウィークらしさなんかもだけど、小学校高学年ぐらいの感じの子供と親御さんみたいなのがちょいいらっしゃって、で、ああ自分も確かにこう母にこうやっていろんな映画、大人向けのも含めて連れてきてもらってたよなみたいなことをしみじみと思いつつ、まあ今はだからこういう映画好きな子が連れてってっていうかな、連れてってその親がもしくは連れてってよかろうと思う対象として、やっぱ浜口竜介監督最新作、これはとにかく必見であるということになってんだなっていう、のもそんな劇場の雰囲気からね感じたりしました。後ほど触れるかもですけど、僕が見た回では、とにかくそのあるセリフにドカーンとこう劇場が本当に一気に爆笑が起こったりする感じがあって、非常にいい雰囲気だったし、終映後皆さん割と無言のまま退場されてたんだけど、その、まあ、ラストのね、その皆さんさっきからラストのつっててね、ラストに何かあるんだなってみんな思うとは思うけども、ラストにそのなんていうかな、腑に落ちないとかっていうよりは、なんかみんな今見たものは何だったのか今自分の中で消化しようとしてるから話しかけないでくれるみたいな、なんかね自分が見たものをこぼさないように出てるみたいなね、そーっと出てるみたいな感じがしてね、なんかそれもすごい良かったですね。はい、まあ、静かな熱気を感じるというような劇場でございました。ということで、浜口竜介さん、改めて言っておけば、まあ、現在日本の映画監督の中で最も、国内外で高く芸術的に評価されているお一方と言えるでしょう、まあ、一人と言えるでしょう。投稿の題は2022年1月7日に偶然と想像というオムニバス作品ガチャが当たって取り扱いました。その時はね、浜口竜介監督作としては比較的ライトな味わいの、まあ、エンタメ性も高いというか、いわば入門編として最適な一本なんて言い方をね、偶然と想像しましたけども、いずれにしても2021年のドライ イブマイカーの劇中劇でまさに同じことをやって見せているように、俳優に対する独自の演出術ね、まずは一切感情を、反映させずに繰り返し繰り返し本読みをする、というような独自のその演出術、そしてそれによって作中不意に現出する、言ってみれば虚構とリアルの境目が消失するような奇跡的瞬間、そしてそれら全てを含めて、緻密に実は構築された独特のストーリーテリング、などなどでですね、すでに完全に唯一無二の映画文法というのを確立している。しかし同時になんかまだまだ底知れなさも感じさせるという、なんかこうどこかこう接するものに畏怖の念を抱かせる作家ではありますよね、浜口竜介さん。なんかちょっとこうこれ褒めてるんですけど、なんかこう怖いなってこう感じさせる作家である、まあざっくり言えばカメラと演技、ドキュメンタリー性とフィクション性といったこう映画というものの特性本質に極めて意識的な、挑戦を続けている作り手ということを言える。でその部分においてやっぱ世界的にも評価されているという人かと思います。その意味でですね、今回の枠は存在しないは、今言ったような浜口竜介作品独特の演出やストーリーテリングというのがですね、さらに大胆に駆使されもう一段階進化を遂げてしまったような、まあ、浜口さんやっぱまだまだ底知れねえと、震撼させられるような、まあ、そんな一作になっていて、皆さん本当にメールでもおっしゃってる通り、言っちゃえばストレートにすっごく面白いんですよ。すっごく面白い映画にしっかりなっていながら、要所の解釈がめちゃくちゃ開かれた作りになっていて、これは浜口竜介監督作品全てに言えることでもあるけど、ある人があるきっかけからは全く違う人に見えてきたりとか、世界そのものの見え方も映画の進行についてまるで変わってきたりして、全く先が読めないし、今回は特にこれどう感じろと、まあ、着地だったりとかしててですね、ということで最終的にはだから、トータルとしてはなんでこんなに面白くて変な映画ができちゃうのみたいな、この映画なんでこんなこの映画を作ろう、そしてなんでこんな映画を作ろうと思い、そしてそれを面白くできるのみたいな、なんかその成り立ち自体が不思議に感じられるような作品なんですね。でこのすごく面白い、すごく面白いけどすごく変わってもいて、解釈が開かれていて先が読めず、着地が謎、というね、まあ、浜口さんの作品にしてもなかなか異様なこのバランスは、そもそも なんでこんな作品が成り立つのって思っちゃうけど、そもそも作品の成り立ち自体が大変変わってる、大変変わった成立の経緯ともおそらくは大いに関係しているこの感じは。ざっくり言えばドライブマイカーでも音楽を手掛けた石橋英子さんのライブパフォーマンス用の映像として始まった、つまりライブパフォーマンスの後ろで流すやつってことですかね、で、まあ、そういう時に、まあ、俺らライムスターもね、あのライブ用に映像流したりしますけど、そういう時のよくあるライブ用映像的なものでもなく、石橋さんの意向としてはあくまで浜口さんがいつものように一本の映画を作るように作られた捉えていたその映像と、まあ、音も同時に一応撮ってたね、ライブ用だから音は使わないあれだったんだけど、音も取っていたその素材が結局途中でやっぱりこれ、このセリフそのもの、音としてのセリフもいいからっていうんで、今回我々が見た劇場用長編映画悪は存在しないと石橋さんのライブパフォーマンス用映画、言ってみればサイレント映画的な作りであるらしいギフトという系、要するに編集によって異なる2バージョンの作品を生むことになったということですね。で面白いのはこのギフトを編集した山崎あずささんは、浜口さんからどんなストーリーなのかあえて教わらないまま映像素材のみを見てギフトを編集したっていうですね、面白いですね、変なことしますね。なんだけどやっぱちゃんとやっぱその映像からの見取れるものでちゃんとやっぱりそういうある種の同じようなところに物語に着地していくというのが面白いらしいですけどね、ちなみにそのギフトはもちろんというべきか石橋英子さんのライブを見ないと見れないものなので、私は現時点で見ることができておりません。まあちょっと本当すいません。まあちょっと不勉強というか準備不足というかしょうがねえだろうというか、感じなんですけども。で、まあとにかく、まず最初にその石橋英子さんの音楽に付随するものというか、石橋英子さんの音楽が発想の源というか、いわば今回の原作として石橋英子さんのが、まあ原作って音楽まだできてないんだけど、石橋英子さんの音楽というのがまあこう原作的な発想の源としてあったために、ある種の偶発性、偶然性、即興性のようなものが作品作りに今までになく入り込んでいて、そのことが本作独特のいつも以上に先が読めない、そこが知れない感じに これが大きな影響を与えてるんじゃないかという気がするんですね。要するに、はい、まあ、ちょっと言ってみますが、例えばそれこそ主演の、大三川仁志さんという方、この方もともとはそのそれこそさっき言った偶然と想像に続いて制作部として、なんだろう、制作部のドライバーとしてまずそのシナリオハンティングするからちょっと運転してっていうね、雇われてるのは裏方さんなんですね、ということで、彼がそのシナリオハンティングの最中に自分もやってみるってね、巻き割りをしてるところを見て、意外といい顔してるかもみたいな感じになって、監督的にはひらめいたようで。とまた人間と自然という、まあ、このテーマを、グランピング場建設計画と地元民という、まあ、その構図の中に落とし込んでいくとか、そういう 本作 の, そのストーリー構築やそれにまつわるディテールの多くもやはりそのライブ用の映像、ライブ用の映像用映画ってちょっとややこしいですけど、石橋さんのライブ用映像用映画のシナリオハンティングのために各地を回ってる中で、まあ、現地の人とかに聞いたこととか取材したことがどんどんどんどんその盛り込まれていったということらしいですね。要は最初から浜口さんの頭の中にこういう話や作品像があったわけじゃないってことです、そうではなくて外的要因がもう今回は特に多々あったからこそ、このまあ、確かにこういうことは本当に日本でよくあることなんだろうけども、しかしよくここに目をつけてそれをきっちり面白い話にしましたねというこのニュアンス、繰り返しますが先も読めないそこも知れないというバランス、浜口竜介作品にしたって、浜口竜介作品にしたってなんでこんなこと思いつくのみたいな、このバランスは要するにこういう、まあ、元々はライブ用映像としてやってきたことの中で偶発的にいろいろ入ってきたことというのがいっぱい入ってるからという、それで初めてこのバランスが可能になったということも言える。逆に言えばこんなやり方、こんな変わったやり方でも面白い映画というのはしっかり作れるよねという浜口さんのまあ挑戦心と自信みたいなものの表れであるのも間違いないでしょうね。本当すごいなと思いますけどね、やっぱね。ということで、本作その悪は存在しない、ここからはちょっと改めて順を追ってというかな、ちょっと、ちょっと映画の中で起こること順に振り返っていこうと思うんですけど、まずあのタイトル文字ですよね、白地に青と赤でこうポンポンポンってこうポンポンポンってこう出てくるあのタイトルの出方で、あとそのストリングス音楽がね、ストリングスが急にヒューレーバッってこう急に暴力的に切られて終わるようなあの音楽の使い方とか、まあ、ご本人もインタビューとかで公言されてますけど、すごくゴダールっぽい感じじゃないですかね、あのね感じしますけど、でそこから、まあ、ジム・オルークさんによるものというギターフレーズ、このギターは実は終盤再度もう一回、このギターのパートがもう一回出てきますけど、終盤、まあ、とあるって展開になりだしてからちょっとこうある種ハードボイルドになりだすというか感じがありますが、このギターからの本来は別々の曲だったというさっき言ったストリングスによる、まあ、メインテーマ的な音楽、このメインテーマ的な音楽も、まあ、もちろんオープニングで流れるだけど、後半のあるポイントでそれが流れ出すときに、ああここで流すんだみたいな、そのメインテーマ流しどころもすごく浜口節なんでちょっと楽しんでいただきたいたりですが、メインテーマ不穏さと明るさが同居しているような何とも言えない旋律、まあ、これがオープニングで、ね、こう流れ出すと、で林の中、まあ、木立をですね下から見上げながら、画面的には下へ下へと移動して撮ったのであろうショットが合間に2回ほどクレジットを挟みつつも約4分間も続くんですね、でこれアート映画的な作りというか、これ慣れてないといきなりちょっと面食らう当たりかもしれませんね、これね、話あんのこれみたいな感じするかもしれないけど、ただここやっぱ面白いのはですね、見てるとだんだん、まあ最初はね、まあ林を下から撮ったんでしょって思うんだけど、やっぱ4分も続くからだんだんこうゲシュタルト崩壊してくるっていうか、見てるものが自分が見てるものが何なのかよく分かんなくなってくるっていうか、まあ、ちょっと模様っぽい感じになってくる、まあ、人によってメールによっていろんな表現見方してましたけど、僕はなんか万華鏡がこう展開していくじゃないけど、なんかそんな感じに模様に見えてきたりして、なんかこう要はこれ僕の解釈ですけど、自然の景色が、あ木立だな、自然だな、な綺麗だなとかね、なんとかだなっていう、その人間的な意味として読み取られるのを拒絶してしだすような、いや意味とかじゃないんですわ、模様ですみたいな、あの自然にとってはこれ、あの我々は勝手にこう構成されてるだけで、あなたたちが読み取るいいな自然とかそういうもんじゃないですみたいな、そう僕はそういうふうにこのショットのあまりの長さから生じる意味の消失、なんていうかな、消失とか変質みたいなものは、そういうふうに僕は解釈しましたけど、 もちろんこれ後ほど出てくる物事というのは常に上流から下流へ、上から下へ流れて、上で起きたことは下に影響するという、あの非常に印象的かつ象徴的な話から、この冒頭のショットが自分の中で改めて遡って思い起こさせる。上から下への流れてくんだって話した時に、ああ、そういえば冒頭あれだから、要するに上から下にこう流れてく感じだったな、その感じを表してたのかな、なんてことを遡って思ったりもするわけです。で、まあ、第1幕目ね、さっき言った、大三河仁さん演じる主人公匠を中心としたこの、まあ、山あいのというんですかね、山あいの町の暮らしというのが、実は後にきっちり意味を持ってくる数々のディテールとともに、淡々としかし奇妙な不穏さを伴って描き出されていく。まずこの主人公たちの生活圏、まあ、あの 長野県諏訪郡の2つの地区と山梨県、小淵沢を組み合わせた架空で撮った架空の町で、まあ、その一応そばとかあと岡わさびとか言ってるから、まあ長野かなとは思うんだけど、ただ、例えばこれやっぱり方言とか具体的にその日本の地方感みたいな、ここの地方のこういう地方だからこういう暮らしですみたいな、そういうことが特定できるような描写はない。また匠親子をはじめ住民が着ているものもブルーとかネイビーですね、貴重に、入ったとしても落ち着いたアスカラーで、差し色的に黄色みたいな感じで大体統一されていて、だからこそ外部からやってきた高橋が着ているオレンジのダウンが異物として目立つんですけども、要はスタイリングも実はさりげなく結構コントロールされていると私は思いました。これによって現実の今日本を舞台にした話ではあるんだけど、どこか抽象的、どこか偶話的というような感じが醸し出される。でルックとしてもスタイリッシュになるというような、でこのあたりのこう撮り方の戦略というのは、先週辰巳で言ったことともまあそこはかたなく通じますよね、これね。はい、詳しくは先週の辰巳表を聞いたり読んだりしてください。何にせよこの町の人々、確かに自然と接したところで暮らしてはいることは間違いないけど、当然ながら自然そのものではないわけですね。それはもっとそれが多分重要で、まあ、主人公匠含め自然の中で、ですね、まあ、もちろんその最初にもうチェーンソーでガーって切ってる時点で、チェーンソーってなかなか暴力的な印象を与える道具ですし、音もうるさいですし、そもそもガソリンで動いてるわけで、まあ当然なんていうかな、そんないいもんじゃねえかんっていうかね、感じをする上にですね、この匠を含めですね、皆さん自然の中でこの作品なかなかの頻度でスパスパスパスパタバコ吸いまくるんですよ。でこれがやっぱすごく象徴的、つまりその匠のように丁寧に自然の中で生きている人であっても、一定量の害悪は絶対に人間がそこに暮らしていれば生じるんだということを強調しているような煙、タバコの煙で、このタバコの煙は後にはですね、その、林から切り出した木を元に、木から切り出した薪を燃やした煙だとか、そしてこれ後半、家畜の牛の糞が堆積して出ている、まあ、メタンガスですかね、メタンガスっぽい煙で、そのメタンガスっぽい煙に意地悪にもつなげられる、うどんを茹でる地元の水を使った湯気みたいな感じで、つまり人間の営みに必ず付随するものとして、うっすらこの煙とかそういうのが付随、こう作品全体を覆ってるわけですよ。でその覆ってるこの煙はやがて終盤世界全体を覆い出す霧ともつながるような感じもするみたいな感じですね。でもなんかこうそんないいもんでもねえっていうかね、北の国から的なことじゃないのよっていう感じがそのするわけです。でちょっと話戻しますけども、でこの序盤からもう一つ奇妙な印象を残すディテールがございまして、例えばだるまさんを転んだを子供たちがやってるね、保育園の子供たちを、だるまさん転んだやってる子供たちを不穏な音楽と、ここだけなんかすごく電子的ななんかビビビみたいな音楽が鳴って、横移動で捉えた、なんかこれいい意味で気持ち悪いなみたいなショット、なんだこれみたいな、ショットに続いてですね、娘の花が先に帰ったよとそのね保育士さんから聞いて、で匠が車に乗って自動車を動かす、その自動車の視点みたいな、つまりこう普通こう自動車に合わせて動くカメラのショットって、これは車内からのショットですよとか何かしらこうあるんですけど、これ本当に自動車から見た目みたいな、車内ショットじゃないんですよ。何この自動車から見た目のショット、最初は普通に匠がと保育士さんが会話してるショットかなと思ったら、あ自動車の見た目だみたいな、でそれがしばらく続くみたいな、非常に変わったそのあれがありまして、この車視点ショットはですね、このここの部分含めて全体で3回も出てくるんですよね。だしあとは岡わさび視点とかね、あとは子羊の骨視点みたいな絵も入ってきたりして、これね、何でも浜口さん海外の映画祭などで主に、あれはあのショットは何してんですかみたいなことを質問されるのにへきへきしていてですね、浜口さん的には映画なんだからカメラなんかどこでも置くわっていう、 でもそう視点が偏在してんのが映画だろうっていうね、何視点とか毎回決まってないからっていう、何視点でもありますよっていう。でそれもゆえ今回はそのあらゆるものにこう偏在してるかのようなこういう変わったショット、それゆえ多用してるところもあるようでございます。でまたそれはでもね、この作品においてはやっぱすごく意味をなしていて、なすように感じられて、劇中の人間たちがやっぱ自然とかその世界から見られてるっていうかね、人間その登場人物全体がこう客体化されるような感覚っていうのも、このなんか変なとこに置く、変なところから見るなーみたいなショットは感じられたりすると、なんか淡々と距離を置いて見られてる感じっていうんですかね。あとですね、印象に残るショットといえば、林の中、娘の花を探し回るその匠を捉えた左から右にこう移動していく横移動のショットと思いきや、途中で岩か何かでしばらくこう匠が見えなくなったと思ったら、あのちょっと軽くサプライズがあるね、あの一続きのショットであるとかね、まあ、その後のその浜ちゃんが見る夢のシーンがすごくなんかこうシームレスな夢感っていうかみたいなものを含めて、ね、全体にやっぱこの第一幕、現実なんだけど、現実ではあるんだけど、やっぱちょっとと少しだけかい、ちょっと有利してる、リアルから有利してるような、そんなバランスで、匠たちの暮らしっていうのが描かれていきますと。はい、ちなみに、匠が登場するシーン、あの後ろから捉えたショットから私はとあるものを激しく連想したんですが、これはあまりにくだらないので、放課後ポッドキャストで話しますこの世で一番くだらない悪は存在しない解釈なんでやめます、でそこにですね、まあそういうちょっと現実から乖離したような、その抽象化された象徴的にすら見えるようなその匠たちの暮らしに対して、ゴリゴリに現実的、現世的、世俗的な論理を背負った人々が入り込んできてというのが第2幕、当然のことながら対立軸が出てきたことで、お話的にはがぜん盛り上がってくるわけでございます。まずグランピング場建設計画の説明会ね、ここですよね、もう第1クライマックスですね。めっちゃ面白いです、説明会シーン、まあ、ここは何よりもですね、その計画を持ち込むその芸能事務所社員の、高橋というのを演じる小坂隆二さんと、前泉を演じる渋谷彩香さん、渋谷さんはね、あのハッピーアワーデビュー組ですけども、とにかくこのコンビが最高なんですね。この第2幕はもうこのコンビが主役なんですけど、最高です。まず高橋はとにかくこう型通りの回答しかせず、俺に言われても困るよ、めんどくせえなっていうのがもうで態度に出まくりというね、人の話すごくこう真摯に話し出したね、人の話の途中でこうペットボトルの水をこうやって飲み出したりとか、あれ間違いなく演出ですけど、ね、ペットボトルの水飲み出したり、あとあの先生とかね、ちょっと柴田元幸さん的な雰囲気を持つあの先生から怒声論を言われて、目線を泳がして、皆さん聞こえました？小さく舌打ちしてましたからねこの高橋のまあいるいるこういう人っていうか、まあわかんないこういう説明会とか環境アセスメントとか、まあメールに書かれてる人いましたけど、じゃあ例えば水俣病のこのね、皆さんに対、患者の皆さんに対する説明であるとかっていうと、もう日本のありとあらゆる場所でこういうことを繰り返してきたであろうというような、まあこういう人いろいろであろう感、素晴らしいし、でもそこにいる対照的に真由美さんの本当に真摯にショックを受けてる感っていうかね、このコンビのこれが際立ってるわけです。まあ真摯にショックを受けたところで何もできないんですけどね、そこもやっぱすごくリアリティがある。まあ先ほど言ったように水俣病対応の何でも、これまでこの国ではこんな、要するにまあなんというのかな、型通りで不誠実な説明と、その不誠実さに憤る人々との全く不毛なこうやり取りみたいなものが、まあ本当にあちこちで繰り広げられてきたんだろうなと、まあそれを非常にこう集約しているような場面ですけども、でこの議論自体がまずもちろんスリリングですね。その言い合いそのものがすごくスリリングだし、高橋の聞いてなさ加減に、おいこの野郎みたいになるのがやっぱめちゃ面白いし、でも同時にその人間誰しもその自然というものに対してはよそ者で、要はバランスなんだというこの匠の発言であり論理、まあ悪は存在しないというタイトルと合わせて非常にこちらにこう思考を促すものでもありますよね、うん、別にそのだからさっき言ったように地元の人たちも自然そのものだなんてことを言ってるわけじゃないんですということです。でただここからやっぱり東京ね、ああなるほど、その悪は存在しないってそういう意味かなって一瞬思うんだけど、東京の芸能事務所、そのグランピング事業ってか事業コンサルタントみたいなとのズーム会議、あのコンサルタントの人多分だけど、あの東京バイスシーズン2のあのクラブのバーテンの役やってる人だと思うんだけど、多分、まあいいや、その話はいいや、特にあのコンサルト社長ね、あの社長はあの後ろの絵とポーズがシンクロしてたり、かなりコミカルにデフォルメされて描かれてますけども、本作の中ではまあ、彼らのその自分らが良ければ差し当たって良ければいいというあの論理に悪を感じないのもまた難しいですよね。悪は存在しないって相対化できないでしょこいつらはっていう感じもする。 一方でこれぞ濱口竜介、真骨頂な、これ皆さん本当おっしゃってました、高橋と真由澄社内での会話、もうこれも、まあ、第2クライマックスと言っていいようなね、本当にこのどうでもいい会話がめっちゃ面白くてクライマックスになるっていうのは本当に濱口マジックですよね、説明会での役割を演じているかのような話しぶりとは全く違う人間臭さ、高橋演じる小坂さん自身ですね、高橋を演じている小坂さん自身、一旦俳優を辞められてその裏方に回られたと、その実人生が被っていることもあってからですね、まあ、とっても人間臭いしリアルだし、彼らの見え方、これまでの話の受け取り方、またぐるっと変わってくる、まあ、もっと言えば、まあ、やっぱりその生きるために何とかしようとしてるんだっていうね、なんならさ、生きるために他者を食い物、例えばハンティングってね、生きるために他の命を食い物にするという行為だったりするわけですからね、まあ、彼らだって必死は必死だろうということがあったりする、で、ああやはり悪は存在しないってことかなんて思ったりする、はい、ちなみに続く巻き割りシーン、あそこね、ワンショットのマジック、さっき言った車視点ショット、変な撮り方すんなからの、今度逆側に回ってずっと巻き割りしてるところを撮るんだけど、ここまさに長回しワンショットのマジック、思わずおーっと言ってしまう、これやっぱ実写映画のマジックですね、見事起こしてますね、これね、これあれは実は小坂さんが本当は巻き割るのめっちゃうまいんだって、だからこそ起こせるマジックってことですよね、はい、さらに、まあ、先ほどね、場内で大爆笑が起こったというのはまさにこのシーン、さっき言ったうどん屋のシーンね、これも実際見てください、本当おかしかったです、普通の会話なんだけどね、本当おかしくてしょうがないということでございます、で、まあ、爆笑ちょっと笑いも漏れるような場面があって、こちらの気もまあ緩みかけてきた、ね、あこのようになるほど、あ悪い悪などいない、悪などない悪い人というのがいるわけではないという着地になっていくのかと思わせておいてからの、まあ濱口竜介さんそんなに甘いわけはないということですよね、はい、まあここまでの会話、例えば、まあ、鹿は人を襲うか、ね、まあ、まず考えられないって言うんだけど、でもこういう場合はという会話であるとか、ここまでのディテール、例えば遠くで聞こえる銃声、あるいはトゲの歩き、あるいは匠の度を越した忘れんぼぶり、ね、その度に頭にこう手をやったりするわけですけどね、とかもろもろがですね、ラストに向けて集約されていく、メールね、レインウォッチャーさんのメールにもありましたけど、あたかも終わってみると、あ全部最初からもうこの方向にずっと進んでたじゃんっていう感じがやっぱりするっていうことですよね、そんな感じがします。このラスト、まあ、先ほどからメールにある通りですね、まあ、見てない方も、ああラストに何かこう意見というか議論が分かれる、何かが待ってるんだなというのはなんとなくお分かりかと思いますが、ここね、だから難解というよりは、起こったことそのものはまあ全然わかるんですよね、難解というよりは解釈が開かれているラストなわけです、で先ほど言ってるように、そこまで描かれてきたさまざまなそのまあ伏線というかというのもありますんで、もちろんある解釈、いくつかの解釈を導くことは容易にできるし、それぞれそれはすればいいことなんだけど、個人的にはですね、僕ここをその何どういうこと、まあ、高橋の最後のセリフが何なんだなんですけど、何なんだで止めといてもいいと思うんですよね、別にそれでもいいと思う、クエスチョンのまま置いとくのも全然いい、それも映画の一つのこう見終わり方だと全然思うんで、それも全然いいと思うし、まあ、先ほどのメールにもあった通り、別に一つの解釈に個人の中でも絞る必要は全くないと思います、今日はこう感じるし今はこう感じる、人に言われてこうも感じた、これで全然結構だと思います。花ちゃんを探す森の中でいろいろこう、サーチライトのね明かりが、懐中電灯の明かりがこういうふうにあちこちに行きますけど、あのように解釈がこう乱反射するというか、そのような作りでもありますので、一つに定めることは全くないし、それこそがやっぱり濱口さん作り手の皆さんの狙いでもあろうかと思うんですね。でその意味で何がすごいって、やっぱこの悪は存在しないというタイトルですね、これがやっぱり絶妙ですよね。やっぱりそのタイトルってもちろん映画の一部でもあるわけですけど、今作に関しては特にそのラストに至って、まあ、ラストに至るまでこっちの思考をいろいろこう促してくるそれぞれの解釈を照らし出すというか、むしろそのそれぞれの解釈を常に挑発してくるっていうか、そのだから悪は存在なのしないなのか、それとも悪は存在しないは反語なのか、なんか常にあなたのその解釈で止めていいんですかってこう聞かれるような、そんなタイトルですよね、悪は存在しないっていうのはね、こっちになんていうかしっかり考えさせすぎてくれるっていうか、 だからこれはまあもうこの、タイトルの時点でなんかそのなんていうかなパッケージングが見事ということが言えるんじゃないでしょうかね。はい、ということでだからなのでねちょっとあんまり解釈あでもちょっと時間があるな時間があるからじゃあこれ一応ここでなのでクエスチョンでとどめくところもよし解釈を広げるのもよし、ということでまあはっきり言えるのはもうとにかくめちゃめちゃ面白いということでございます。はい、すげえなと改めて思っちゃう一作でございました。最後にじゃあちょっとすいませんどうしようもない解釈をね一つこれちょっと見た人なら分かるようなことかもしれませんけど主人公匠が最初にこう画面に登場するシーンで、まあ最初のその森のショットがあって森の中を歩いているまあおそらくそれは花ちゃんの見た目なのかなというようなことが暗示されるんですけど続いて匠が登場するショットはですね匠がこう丸太をこうねこうチェーンソーでこう切ってチェーンソーでこう切れ目を的確に入れると急にバランって落ちるのあれなんかもうやっぱりなんていうかな一続きのショットであるぐらいのおーっていう、 こうサプライズがありますけどその前のとこっていうかねこれ切ってるじゃないですか。で、まあ、すぐその手前から見たその正面からその匠の顔を捉えたショットなんですけど最初はこうチェーンソーでこう木を切ってる、まあ、男の謎めいた男の後ろ姿なんですよね。僕はどうしてもですねその人里離れたで、まあ、自分で建てたとおぼしきこうログハウスっていうかな木で建てた家、で木を切っている、謎めいた男の後ろ姿にまるで第三者が近寄って要するにさっきから言ったようにそのいろんなところに視点不気味な視点でショットがある映画なんで第三者の視点で何か後ろから人が迫る、まあ、実際僕が今から言おうとしている映画は本当に人が迫ってるんだけど後ろから迫るかのようなショットを見るとですねどうしても僕コマンドを思い出してしまうんですよね。あコマンドじゃんって思っちゃうんですよね。どうしてもだって森なんか人里離れた中で暮らした謎めいた男でそれが木切ってて後ろから迫ってきて娘と暮らしてんでしょコマンドじゃんみたいな娘がいなくなるんでしょコマンドじゃんみたいなでなおかつねだからそう考えると皆さんねそのいなくなった娘を探す父じゃないですかでコマンドだっていうふうに思うならば最終的にはその何が起こるかっていうとランダムに暴力が振るわれるんですよね。これテラサ・ホークさんのコマンド表ですけどランダムにボールが振られるなので、まあ、必然っていうね。でもそのやっぱりほらシュワルツェネがメイトリックス級にその実はどういうバックボーンがあるのかっていうのはさ匠は分かんないじゃないですか。俺は便利屋だってね、開拓賛成だって言ってますけどでも全員よそ者だって言ってて彼が言ってるそのだからみんな結構新しいんだよねこの村はって言うんだけどその新しさのスパンがまあまあ長いやないかっていう感じももう面白いしやっぱその彼の何でも便利やってみたいな感じ謎めいたからひょっとしたらですよその何かこう工作員としてたまたまあの山村にね居ついちゃった野生の照明の高倉健のようなそういう人かもしれませんよ。だからおとなしく暮らしてるけど実はやるときはやるってやるっていうのはこっちの字ですけどやるときはやる人かもしれないしっていう、ね、本当にくだらない解釈を時間があるからってくっつけて申し訳ありません。なでもねというようなでも匠っていう人のちょっとこう謎めいたハードボイルそれこそハードボイルドヒーロー感すらあるようなね、しかもあれがやっぱりいわゆるこうプロパーの役者さんじゃないからこそ生じる、まあ、要するにまず見たことない人だから見たことない人ゆえの誰っていう何者か分かんないあれが役所広司だったら、まあ、役所広司が演じる深みなんだけど本当に誰っていう感じそれゆえの本当のミステリアスさとやっぱりその、セリフ回しとかの独特の朴訥さというかなそこから醸される何か逆に本物感みたいなね感じみたいなもの、まあ、そこも含めてとにかくやっぱ浜口さんがカメラの前で何この実際に人が演じる時にそこに本当にいると信じられるっていうのはいわゆるそのリアリティ表現とは違う映画内リアルっていうかそれの生じさせ方それを生じさせるためのさまざまな段取り例えば本読みから始まるさまざまな準備であるとかっていうのはやっぱり本当に浜口さんのみが可能な緻密さを持って組み上げられて、このような作品このような面白さを感じさせる作品になっているということでちょっとねなのでめっちゃ面白いのになんか不思議っていう本当にすいません要するにこういう説明の仕方になっちゃうわけですね。はいということで何やらみたいな着地になりましたがそれもこの作品にふさわしいのではないでしょうか。あんまりちょっと解釈を狭めたくなくてね、うん、コマンドを解釈に狭められる人はまずいないだろうと思って言いましたけどということでまあ、端的に言えばめちゃくちゃ面白いです。はいアート映画的な作りに見えるところもありますが端的にでなだからこの面白さが生じさせられるのは浜口さん作品ならではということでございます。ぜひぜひこれ劇場の中のその爆笑とかあとその出てくる時のその印象をこぼさないように出てくる感じであるとかそういう、いい雰囲気も含めてぜひぜひ劇場でウォッチしてください。 悪は存在しない、まあ、敵に当たる側が主人公を自分たち陣営に利用して使おうとするっていうのもコマンドだよ。まあ、だから事実上コマンド。皆さん絶対に人に説明するときに悪は存在しないってどういう映画、うん、コマンドみたいな映画って絶対やめてください。ということで、来週の候補作品9作品を発表します。まあ、最初の候補はこちら、猿の惑星キングダム。続いてはこちら、鬼平犯科帳、決闘。鬼平犯科帳をね、ちょっとなんていうかな、松本幸四郎さんでね、あれですかね、ございます。そして3つ目はこちら、富士見ラバーズ。そして4つ目、青春 18×2 君へと続く道。5つ目、水深0メートルから。はい、ね、中山、中、中、中田夢沙さんね、お迎えしてお話を伺いました。そして6つ目、ミセスクルナス VS ジョージ W ブッシュ。7つ目、ゴジラコング新たなる帝国。そして8つ目、システムクラッシャー、先週に引き続き出させていただきました。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネームおゆさん、歌野さんにウォッチしていただきたい作品はトニー・レオン、ワン・イーポー主演の、無名です。第二次世界大戦下の上海が舞台の濃厚なスパイノワールド。この映画で初めて日本のスクリーンに映されたワン・イーポーを、歌丸さんがどのようにご覧になったのかとても興味があります。ぜひよろしくお願いします、ということでございます。ということでレッツガチャタイム、見てみましょう。絶賛めちゃめちゃ金ないからそんなに寄付とかはしきれない期間ですけども、やっぱり、パレスチナ人道支援のため、特に子どもたち支援のために、1万円というのは、今週も余計に1回回して寄付させていただきたいと思います。レッツガチャタイム、いってみよう。8番はシステムクラッシャー。ああねえ、これも非常になかなか評判を聞くんですが、システムクラッシャーちょっともう1回回させていきます。申し訳ございません。いってみましょう。もう1回コロリン。1って何？猿の惑星キングダムか。まあでもさ、シーザー以降のね、猿の惑星シリーズ全部やってるんだよね、一応ね。もう義務としてやんなきゃダメでしょうね。What a beautiful day! ということで、じゃあ猿の惑星キングダム行ってみよう。はい、ということでこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp まで送ってください。そしてですね、やとろく公式チャンネル YouTube の方ではね、すべてアーカイブもありますし、あと公式書き起こしがね、一通り上がっておりますんで、こちらだいぶ過筆とかね、修正とかして読みやすくなっておりますので、こちらも参照いただければ幸いでございます。そんな感じですかね。ということで、以上週刊映画時報ムービーウォッチメンでした。この後11代ライブ&ダイレクトコーナー、ねなしさん登場です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。